熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今年もあと10日ばかりとなってまいりました。はい、皆さんそろそろもうね、忙しい毎日送られてるんではないかと思いますけれども、
まあそうやけど、もう75回も正月迎えてるからあんまりなんともないけど、
なんかこう年末になってくると必ずやることってあります、ルーティンで？
いや別に何もないけど、まあうちの場合は管理会社としてはね、正月やっぱり入居者にね、気持ちよく迎えてもらいたいから、そういう清掃の徹底とかね、正月らしい雰囲気を迎えてもらうためにはおめでとうのなんかポスター貼ったりとか、そんなのやってますけどね。
なんかだんだんお正月のお支度も簡素化されてきていて、なんか年賀状もね、もうやめられる方も多いとか、あともうおせち料理もやめてしまわれる方も多いみたいな話もちょっとニュースで見ましたけれども、
おせち料理大概もう公的でんねんけどね。うちは昔はうちの母親がおせち作ったよね、こんにゃく炊いたりとか芋やったりとかで卵焼きしたりとかちゃんとやったけど、今はもうほとんどおせち買いに行ってます。
なんかこう年に1回ね、ああいうお料理を食べるのもいいかなと思うんですけれども、
そうやね、まあまあなんか大変だよな。今はお金出したら買えるから、セットで。
でもなんか親から子にこうおせち料理がお雑煮が引き継がれていくっていいい感じがしますけれどね。
お雑煮はまあね、毎日正月は炊いておくけどね。
白味噌ですか？
白味噌、まあ、京都は白味噌前や。で、芋ね、
里芋、
あれをみんな作ってるやん。でうちは近所でもらえるから
、
このでかいやつね、正月前だと餅ついて、昔は
お餅もつかれるんですか？
昔はこうやってついてたけどね、今は機械でバンバンバンついてる。
でもつきたてのお餅美味しいですよね。
まあ確かにうまいけど ね、きな粉とかね、あんころ餅にしたりとか、確かにそれはやって、そので象に正月は炊いて、座敷に全員集まって、ね、おめでとうございますって挨拶して、今年もよろしく、皆さんお祝いやすって言って食べん
ねや。なんかそういうのをね、ちょっと引き継いでいきたいなって思いますけどね、本当に。
いやだから普通にやってるけど、そういう座敷はそれしか使わへんの。
広いとこね、
法事とかね、そんなんしか。
あれ甲冑があるんでしたっけ？
ああ甲冑ってそれはやな、まあ男の節句の時に
怖い
飾るだけで、で子供たちが帰ってきよったら、まあうちゲストルームあるけどね、みんな帰って泊まれ、そこで布団寝とか。
へえ、合宿みたいで楽しいですね。そ
うなんかもう孫走った人とか、ね、子供って走るよね。
いやいいですね。なんか本当に日本の正月っていうイメージが。
そうやね、まあまあ、正月だし、昔からずっとそうやってきたから、うちの場合は。
でもやっぱり塾長がしっかりされてるから、それがこう引き継がれてて、ちゃんとお子さんたちも帰ってこられたりするわけですけど。いやなんか
それはね、やっぱり長男は長男としての役目があるわけや、次男は次男としての役目があるね、兄貴は弟に対して兄貴らしいことしなあかん。例えば孫はその子供が来よったら、兄貴は弟が正月年でもやれればちょっと余計めにするとかね、兄貴は兄貴としての言われるような立場のことをしていかない、そういうことをずっと教えていく、分家は分家、ちゃんとそういうことを親が教えとかな、そういうことをしといたらね、弟は兄貴を立ててくるよ、そういうのがちゃんとしなあかん。長男っていうのはそういうことやな、次へ引き継がない。
最近こうほら墓じまいとかも多いじゃないですか、どう思いますか？もう墓すら、
まあ、墓の森ってまあまあ地方へ行ったらやっぱ墓参り帰ってきんない、だからうちの弟のとこ もう家売ってもうて、子供たちが関東におるから、うちの僕の弟 は仏壇を持って向こう行ってもらった、だけど墓地はちゃんと置いた、どうしよう知らん、 赤字はちゃんと置いた、うん、だからこっちでまあ無理してもそれは構わへん、
うん、
なかなかやっぱり世話するのが大変やから、
うん、
あれ永代の費用払ったのからずっともういけるやん、
うん、
だけど管理費ぐらいはちょっとぐらい払わない、
うん、
だけどそんなことすらね、うん、できひんようではあかんって言うねん。だからね、うん、できるようにみんなお前ら頑張れと、
うん、
みんなと同じようにね、それ遊びたいのは分かるけど同じ人間努力の時間決まってるから、うん、同じようにしてたらだんだん下がっていくねん、
うん、
だから頑張らなあかんやねん。それを人のせいにしたら、
いやでもそのハングリー精神的なものは大事ですよね本当にね。
そんなのな、普段から自分を頼りにできるような人間に自分を鍛えとかな、お父さんお母さんでずっとおらへんやん、いつ死ぬかおらへんやん。だからね、なんか困った時に人になんか助けてくる家なしに自分を頼りになるように普段から自分を鍛えとかなあかんねん。だからいろんな辛いこともあるけども頑張る、大変なことがあってもなんとか頑張る、なんとかなんねん世の中頑張ったら乗り越えることができる。
塾長は本当に何か困ったことがあっても相談したり頼れるなっていう感じはものすごくありますね実際。
いやだから困ったら言うとこは言うね
ん、
俺がちゃんとね、自分ではやらへんけどやり方を教えたの、こうしてこうしてこうやってできるやろ
う
と、
うんうんうんうん、
ね、それ自分でやれと、うん、それはおしらかでそうやって自分でやってきてんから、困った時の神頼みではあかんと、
うんうんうん、まあ、最後頼れるのは自分ですからね、
乗り越えられへん山なんかないと、必ず乗り越えられると、うんうんうん、それはね、人間で困った時にねもう諦めようね。だけど俺の場合は困った時によしどうしたらかもってものすごく考えんね
ん好きなんですもんね、なんか乗り越えるのがね、
考えるとね、そういう経験をして人間は一回り大き
いなんかそういう子が多分今少ないんでしょうね、何か来た時によっしゃっていうのがね、
だから辛いことがあったらね、それを食いついてまで生きていくようなね、たくましい人を育てていかなあかんねん。人間もっとやっぱり辛いこととかそんなことをね、どんどんどんどん経験させて鍛えていく、それは親の愛情や、やっぱり優しい優しく可愛く、まあ危険なもんは避けて生かしていくのもそれは親かもしれへんけども、強いて後ろから見て危険なことも多少やらしながら経験させる、厳しく育てるっていうのはそういうことや。
もう私あの今年度は頑張りました、来年も頑張ります、う
ん、厳しく育てる、それはね、はい、親の愛情です、そいつのためや。いつまでもねあると思うのは親と金
や。もうさいつも言ってますよ、私は頼るなって言ってます。
いつまでいられへんねんから、
そうですよ、
自分でいてからその時にね、お父ちゃん助けてお母ちゃん助けてそんな頼んない子供に育ててどうすんねん。
私ねいつも息子に言ってるんです、ママはもうあとお金が1000円しかないからって。
もうないし、お前は自分で生きて
け、自分で生きてってって言って、
もうその代わりね何をやってもいいけど人の道に反することはするな、
そうですね、本当そうですね、
人の道に反することはそんなね悪戦身につかずやから、悪いことして稼いだ金は身につかへんでと、正しく清く正しく美しく生きてけと、なんとかなんねん。
なんかすごい年末らしい話になってきましたね。
え、なんでなんでよ、やっぱりそういうそうやったそうやったことが親としての責任や、これが大事。
本当ですね、
自力本願やってな、
それいいですね、他力本願じゃなくて自力本願ね、
自力本願、そういう風に育てていくのが親としての役目やと思う。
頑張ります、
頑張ってください
なるほどね、
はい、
はい、番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyodo ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米ニコマル5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。月決
近代塾
長栄や長栄通信、
このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。あと10日ばかりで今年も終わり、先週は2024年の前半を振り返りましたが、今週は後半を振り返っていきたいと思います。さあ今週もですね、この紙を いろいろありました紙を見ながらお話をしたいなと思ってるんですけれども、7月ぐらいからいきますか。
7月はまあオリンピックやね。日本もメダルたくさん取ったし、
ね、
まあ、
金メダル
が、
ね、
一番あのやりながらよかったな。
そう
なんか流しとったで、あのフェンシングもよかった
な。ああいうね選手とかのこともこうインターネットとかでねいろいろ誹謗中傷して、
オリンピックで金メダル取ってどんなも努力したの。
まあ、何でもそうですけど一つのことを最後まで成し遂げるってすごいことだと思いますけど ね、 本当に
練習がね、うん、
さあそして8月ですけれども長栄さんでは管理センターのベルビーが、ね、
九州をオープンしてですね、やっと九州から関西に向かって頑張ってください、
はい、どんどん広がっていく感じですけれども、うん、まあ、そんな中花火大会が今年もベルビー夏祭りが行われました、ね、花火大会ということでこちらも大変好評な企画なんですけれども、
そう、ね、毎年あのやってます
ね、 今年は1700名様が抽選で招待されたということです、はいはい、まあ、そんな中日本で見てみますと、うん、岸田さんが退陣を表明されまして選挙へと移っていきます、ね、うん、うーん、この時は今年やっぱり一番選挙が盛り上がったんじゃないかなっていうような感じでは思ってるんですけれど、
岸田さんも影薄いな、まあ、コロナの時は大変やったと思うので、うーん、コロナを乗り越えて、
まあ、そんな中で次期総裁が石破さんに決まったということで、ね、まあ、高市さんがね最後まで接戦で頑張ったということなんですけれども、まあ、アメリカでもね今年は大統領選挙が行われまして、
まあ、それよりもさ大谷翔平やろ、フィフティフィフティやろ、あのボール何本やった
ね、
何億やろ、
なんかあれタイトルって言われたけど、
なんか台湾の人こうだよな、台湾の企業6億投げたら、
すごかったですね今年は。もう MVP にも選ばれまして、ね、ワールドシリーズも制覇ということで、
そう、
結婚もされて、
ね、
話してると思い出してきます、ね、あ、これあったねこれあったねみたいなのがありましたけれども、うん、さあそして10月が長栄さんが京都ハンナリーズでシーズンパートナー、うん、シルバーパートナーに就任ということで、着々と、
ね、
はい、貢献をされているということで、このあたりからですよ闇バイトがね、いろいろも取り沙汰されてきました。
うん、西田敏行さん亡くなって76歳
ね
え、しゃあないな。
なんかここ数年やっぱりすごく自分たち世代って言うとあれですけれども、うん、自分たちがよく見ていた方たちが亡くなられるということが
どんどんどんどん亡くなってね、ほんまになんか今年は有名な人が
多いですね、
亡くなっていったな、
まあ、でもね功績は大きいですよね西田さんのね、うんうん、さあそして10月後半衆院選がありました、
はい、
与党が過半数割れということで、
まあ、さあしゃあないよな、
まあそうですね、現状はそういう感じになるのかもしれないんですけれども、
ここからどうなっていくのか、裏金問題、あの2000万配ったがまずかったな、金の問題やいや言うてときに、うーん、
まあね、そしてアメリカではトランプさんが勝利、
そう
ね、トランプさん、
トランプさん期待してんね、とりあえずね、ウクライナの戦争を24時間で止める
とか、
ね、就任までに頑張れるよな、
うーん、
あれは早く止めてほしいわ。
なんかあれも最初こうハリスさんが優勢みたいな、ね、ニュースがずっと流れていたので、うん、私たちもそうなのかななんて思ってしまっていたが、まあ、開けてみればトランプさんの大勝利となりました。そして日本では11月には、まあ、兵庫県の知事の問題が、
ね、
ね、これあの下半期結構テレビではにぎわってましたけれども、
まあ、内容はようわからんけど
未だにね、
未だになんかぐちゃぐちゃ揉めてるよ。
そうですね、
ややこしい、
そう
か、ようわからん選挙やね、まあ、そのうちね結果出ます、
うん、
見てたらずっとええか悪いかよ、そのやり方によって評価されるから、
うん、
まあ、あと4年間か2年間か知らんけども評価出ますわ。
まあ、でもちょっとこういう話もしましたけれども、やっぱり地方自治体になってくるとやっぱりその、ね、世襲でもあったりもしますし、まあ、いろんなしがらみとかいろんな関係とかがあってなかなか知事が思うように動けないみたいな
難しい
ね、ね、ところはあると思いますけれども、どうなんですか、やっぱり変わってきますか、京都も変わらないのか。
いやなかなかね、やっぱり自治体変えていくのと よっぽどのやっぱ橋本さんぐらいのね、ガーってやるぐらいじゃないとなかなか難しいかな。
まあ、こう全体的な流れを見てて、うん、リーダーに求められる資質ってやっぱりどういうところだと思いますか。
強烈なねやっぱりリーダーシップですわ。自分を信じて、
うん、
人が何言おうとこれはやるということをね、
うん、
断行してね、
うん、
自分のことは後、
うん、
ね、あの市民のことが一番で必ずそれが幸せになるという目標を持ったら 誰が何と言うと断固する、うん、で別に俺はその例えばその職責に執着しない、うん、もう俺はいつでも辞めてもいいのよ、うん、京都のやったら、まあ、自衛隊のために命張って頑張るというね、うん、そういう人であればよくなると思うけどね、うん、自分のことは後や。
アメリカの大統領選もそうですけれども、今回の選挙とかもそうですけれども、やっぱりそのなんかこのラジオテレビ、うん、オールドメディアって呼ばれて、もうなんか古い人たちみたいな感じになってきてますけれども、やっぱりこう自分たちがどれだけ正しい情報を得ていくかってこれからすごい大事になってきますよね。本当に
そうよね、うん、まあ、この頃まあネットでいろんな情報出るから、それが本当であるか嘘であるかちょっと定かではない部分あるしね。
そうなんだけど、
偽情報とかいろいろ出てくるしね。
そうそうそうそう、
難しい難しい思うんだけど、まあまあ、うん、いい意味で、うん、いい意味なこともあるやん、うん、だからいいことあれば必ず反面のことがあるけど、うんうん、それをうまく判断していかなきゃない、うん、それは、
そうですよね。さあ、そして12月に入るんですけれども、まあ、12月もいろいろありましたが、
最後はやっぱりミポリンが亡くなったのがあれが一番きついな、うん、
衝撃でしたね。やっぱり世代なんで、
なんで ね、ま
あ、ね、不慮の事故ということで
公式に
発表されてますけれども、ね、怖いですよね。やっぱりこう年取ってくると一人暮らし、
運を天に任せて生きてからしゃあない、あかん時はそらしゃあない
今年も結局戦争終わらなかったですね。
いや、早戦争終わってほしいです。だから俺トランプさんに期待することは戦争早終わってほしい。どう、まあ、どういう意味、そのね、こう住民とかね、国民がかわいそうやわ、
まあ、どうなるかね、日本としてもやっぱり注目していかなきゃいけないことなのではないかなと。
平和、来年は平和になってほしいね。
本当ですね、はい、今週は2024年の後半についてお伺いしました、
はい、
それではここで一曲お届けしましょう、
はい、12月はもうね、山下達郎さんのクリスマスイブをお願いします。
はい、それではどうぞ。
賃貸のツボ。
このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み、疑問、質問などに、熱血賃貸塾超永安塾長、住まいに関するスペシャリスト超永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方には、デルビークラブより京都府産のお米ニコマル5キロをプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ、今週のお便り、匿名希望の方からです。こんにちは。現在住んでいる賃貸を退去するため、荷物をまとめたり整理したりしています。そこで地面になかなか取れない汚れを発見したのですが、これが自分がつけたものか元々かが分かりません。入居時に写真を撮っていないのが悪いのですが、これは自分の負担になるのでしょうか。それとも管理会社はしっかり事前に写真などで記録しており、元からある汚れかどうか判別してもらえるのでしょうか、教えてくださいということです。
なるほど。それはもうね、管理会社によります。管理会社がそういうことを記述してたら、まあ、当社の場合は必ず入る、お入りになる前に入居前点検をやります、
はい、
それで汚れてるか落ち度がないか全部調べてからないと入居してもらえません、うんうんうん、だからかなりチェックしてると思いますけど、うん、その地面っていうのがよう僕分からんだけど、その床
のことでしょうね、ね、はい、
まあ、まあ、どんな汚れか僕分かりませんけども、そのちゃんとした会社であれば、管理会社だったらちゃんとチェックしてると思います。
うーん、
だけど、まあ、ザクッとしてね、うん、そこまで手を届けてない管理会社はやってないと思います。だから、まあ、これはね、初めからついてましたよということを主張すれば、それはそれで通る可能性もあるし、証拠があればそれ見せてくれると思うんで、うん、
まあ、これご本人自体もね、自分がつけたものかどうかわからないっておっしゃってるので、
そどんな傷なんか、ちょっと汚れなんか、ちょっと僕も
わからないね、それがわからないですけれども、うん、塾長いつもだって自然損耗、
自然損耗っていうのは、それはもうお家賃に含まれてるという、うん、例えばそれは生活していくので歩いたりなんかしてたら自然に汚れてくるんだから、
ね、はいはい、
それはもうしょうがないですよ、う
ん、それにこう床の傷が入ることもありますか。
まあ、いろんなケースがあるんだ。例えばフローリングで木の材質とかね、うん、か長尺の CF を貼ってる場合とかね、うん、でうちの場合ウッドタイル言うてね、傷つかないやつ貼ってる、
うんうんうん、
だから少々ガッと傷つけても、うん、例えば冷蔵庫置いても傷つかないんです、うんうん、その材質によってほとんど変わるから、うん、まあ、どういうものが貼ってたらいい、でどういう汚れなんかいうのはね、まあ、大体見たら我々としては分かるんですね、
うんうんうん、
だから発見 したよねから気にするほどの傷ではないのちゃうかなと。そこまでね私らは傷でないと、もともとあったの違いますかということを主張すればそれはそれで通る可能性もあるし、
まあ、もしかしたらあれですよね、まあ、逆に言うとちっちゃい傷でもそれ直さなきゃいけない傷だったら今度は全体になりますよね、床のね。
そうやね、だけど全体直すって言うとまだお金かかるんでね、
はい、
まあ、全体も古いんで、うん、その一部だけまあ直すんだったら直す費用をね、うん、割り算して出してもらうとかね。その賃貸マンションでね、その入るときは揉めないけど出るときに揉めるんですよ。だから入るときにきちっとね、あの契約書にきちっと書いてチェックも全部してやってるということであれば問題ないんだけども、まあ、管理会社でその、まあ、ついでに仲介業者さんがやってるケースが多いんで、オーナーさんがもう単独で自分のところできちっとやったとか別やけどね、大体の世界です。
まあ、
それはもう判断、管理会社の判断とご本人さんの主張で変わってくると思うんで、それはもし技術でやったらそれはそういうふうに言われたら別に費用としては発生しないと僕は思いますけどね。
はい、それではまとめていただきます。今週のツボです。
はい、管理会社と相談してから決めてください。
はい、ありがとうございます。
お願いします。
このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米ニコマル5キロをプレゼントいたします。またKBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超英さんからのお知らせ、イーガレージからです。
はい、イーガレージ奥野本部長お願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト、イーガレージにぜひご登録ください。ガレージ募集看板1枚税別2万5000円をご購入いただくと、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。ご興味ある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935、 インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするなら e ガレージにぜひご登録ください。
貸したい人と借りたい人をつなげるマッチングサービスの e ガレージ、ぜひ活用してくださいね。さあ、そして、年末ジャポン宝くじキャンペーンなんですが、当選者が発表されております。今日と明日の2日間ここ KBS 京都で引き換えとなっておりますので、当選者の皆さん絶対に忘れないように取りに来てくださいね。お待ちしております。そして長英さんにやってほしい企画も合わせて募集しています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長英代表取締役の
長田さん、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の長英の提供でお送りしました。